くまねこどう。
くまねこどう。このコーナーは漢方のくまねこどう薬局の提供でお送りします。
自然の体、自然で治す。漢方薬のことならパンダの看板が目印、青いく安藤のくまねこどう薬局へ行ってみよう。
くまくま漢方薬のくまねこどう。
くまねこ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
10月になりましたよ先生。
そうですね、
急になんか秋めいてきてい
いですね、うん、みんな疲れちゃったりますもんね、
夏はね、暑いのにね。
うん、
なんだけど、急に秋めいてきちゃったから、風邪をひいただの、咳が止まらないだの、
そうですよね、
出てきました。
だって8月9月で散々疲れたんですから、
はい、
その時に急に寒くなったら風邪ひくのはまあしょうがないかななんて思ったりもしますし、体がまだ準備できてないのかもしれないですから、でなんか最近やたら喉が渇くとかイガイガするとか、そんな人が増えてきて、急に変化が激しいんですよね。
気候の、
気候の変化で体がついていかなくて、喉が渇いちゃってねっつって、で乾いちゃうと外から病原菌だウイルスとかが湧いてやってきて、簡単に負けてしまうという、これが本格的な冬モードになるとこっちの方がこうやって構えてますから、そう簡単に侵入を許さないんですけど、体の気分はまだね夏モードなんだけど、
まだ緩いんだ体が。
まだ中途半端に暖かかったりするんで、毛穴閉じなかったりとかね。
まあね、昼間はね、
無防備状態でこう入ってくるんで、これでやられてしまうっていうのがこの今の時期のあれですね。
でもほら咳って出だすと大変じゃない、止まらないししんどいし。
そうなんですよね、咳って割と対処によって割と簡単に治ったりするし、あのひどくならないようにっていう方法ってちゃんとあるんだけど、あまりにも咳っていうので一つの咳のように思ってしまうんで、それで対応がなんか後手後手に回っちゃうんです、
一つじゃないってこと、
咳のタイプ別に例えば4つには分かれるなっていう感じはします。
4つもあるの、
あの大まかに咳の大きなあれでいくと、痰がいっぱい出てくる咳と、痰が出ない咳とあります、でこれで大きく大別しないといけません、
まず、
で痰がやたら出てきてしまうやつに関して言うと、これ以上痰を増やさないようにするっていうことをいろいろ考えていかなきゃいけない。で逆に痰が少ないものに関して言うと、多分気道とか粘膜が乾いちゃってるんで、これ潤していかないといけないって
言って、対処が違うんだ。
違う。で痰が多いのって、例えばね風邪をひいてしまって、咳をしてるんだったら、例えばなんとなくそれはそれで菌を殺すだとか、そういったことをやっていくと落ち着くんだけど、ただ単に痰が出てくる咳っても結構あるんですよ。
病気っていうんじゃなくても、
体温が上がってるわけでもないし、あの風邪じゃないんだけどなんかね痰が多くてねなんて人結構いる。呼吸が辛くてねとか、胸が塞がったような感じがしてねなんて、でそういうタイプで痰が多いタイプのものは、痰がこの気道を塞いじゃってるんで、でこの病気の原因となる痰を消すとか、増やさないとか、もしくはつって体外に出しちゃうっていう、そのぐらいのことをしないと治んない。別に風邪ではなかったりするんです、だから別に抗生物質もいらないし、あのどっちかっていうと、例えば食養生って食べ物の変化だけでもかなり変化してくる。あのそれと対照的なのがその乾いてしまってる咳、これ一生懸命こうやって、これもね例えば病原菌と絡むこともあるんですけども、一番の治療はどっちかっていうと、この肺を潤してあげる、粘膜を潤してあげるって、頑張りすぎでねって、体液が不足してねって、痩せ型の人とか結構かかりやすいんだけど、もう肺が潤いがなくなっちゃってるもんで、ちょっとしたホコリが入ってきたりとか、冷気に当たったとか熱いのに当たったってだけで粘膜が反応しちゃうんですね、
敏感にね、
敏感になっちゃった。
だ
からこれに関して言うと、潤してあげれば結構なの。
くまねこどう。
漢方の考えでは、痰はね胃腸で作られるって言うんですわ。
へー。
消化の具合が悪くてねつって、うん、食べたり飲んだりしすぎちゃったりとか、うん、食べたものとかが消化の悪いものが溜まってくるとヘドロになっちゃうよつって。
よく言いますね先生ね、
うん、そう胃腸で痰が生まれて、うん、その痰は肺に貯蔵されるっていう考え。
あ、だからこの胸のあたりが苦しかったりするんだ。
そうそう、けど貯蔵されてるだけで、うん、生まれてるのは胃腸なんで胃腸の調子良くしてあげないと。
あ、そっちが根本ね。
根本、
うん、
で胃腸の調子が悪くて、うん、消化うまくいってないもんでそんな風にどんどんどんどん増えてきちゃうから、
うん、
でとかく胃腸の調子を良くすることと、これ以上あんまり痰を生まないためには、うん、食べ物の質にこだわらなきゃなんないっていう。
そこなんだな、
うん、まあ、何がいけないかって、まあ、食べ過ぎ、うん、飲め過ぎはいけないです。確かに
まあね、
うんうん、質で言ったら肉油乳製品、
美味しいものばっかりなんだこれが。
そうなんですよね、これが困ったことですわ。
でも食べちゃいけないんじゃないんでしょ、食べ過ぎちゃいけない、
うん、積極的に治していくんだったら、うん、食べちゃいけないぐらいの極端なことやった方がいいんだけど。
あ、まずは、
うん
うんうん、
だけど悪くさせないようにするためにはそういったことを気をつけていくと痰、うん、増えないよって。
うーん、
あと甘いものね。なんかねやっぱり ね、 ねどうしても胃腸が落ち着いていかないと、うん、ヘドロになって痰になっちゃうから、時期こうやって肺に溜まっちゃうからつって、
うん
うん、でそうなってくるとゴンゴンゴンゴン苦しくなってくる。喘息の人も同じですよね、
うん、あ、そうなんだ、
うん、喘息で痰が多い人と痰少ない人とか、
うんうん、
やっぱそこら辺って食べ物一つで大きく変わってくるし、
うーん、
だから割と食べるものにこだわっていくって、うん、あんま食べ過ぎないことも必要だし、あっさりしたものに変化させていくことによって楽になるかなっていう感じがあります、うん、一方その空席の人っていうか、うん、痰が少ないっていうか出てこないもともと、
うん、
で夜中にコンコン行っちゃうタイプの人は、この人やっぱりねオーバーワークしすぎでっていう感じでね。
え、疲れちゃってんの？
疲れちゃってるのもそうですけども、食べ物のが多いっていうよりもどっちかというと潤す食べ物をもっと積極的に食べていかなきゃならないタイプですよね。
潤す食べ物、
うん、うん、だから葉っぱものの野菜食べてったりとか、みずみずしいもののね、
はあはあはあ、
うん、昆布だとか海藻だとか山芋とかね、
はあ、なんか通りそうだね、スルーっと、
うん、場合によって牛乳なんかも悪くはないですよね。
あ、そっちの、その場合は乳製品の牛乳も OK なんだ、
うんうんうん、潤してあげなきゃいけないからっていう意味合いでっていう、で、この季節やっぱもっといいな、梨っていうかね、
梨、
うん、梨は肺を潤してくれるので最高の食べ物なんで。
あら、季節の食べ物じゃないですか、
うん、そうなんですよ。だからビワとかもいいだろうしね、うん、なんつって、うん、まあ、これはこれで秋には結構美味しい食べ物があったりするんです。
へえ、うん、じゃあ季節に沿った食べ物っていうのは重要なのね。
重要ですね。あとだけど体質がよりますから、うん、この季節も痰どんどん出てくる人はやっぱりそんなもの食べてるじゃない。
その人はね、
うん、
潤さなきゃいけない人は食べましょう、
まあ、
それとね先生ほら、
はい、
痰って言っても色がついたりするじゃないですか。 あれってどうなんですか。
あれね、まあ、基本的に鼻水にしても痰にしてもそうなんだけど、うん、基本的に色ついてなくて無色透明みたいな感じではあるんだけど、うんうん、その分泌出てくる分泌物に色がついてきてね、例えば白からもすでにそうなんだけど、
うん、
白黄色緑とかね、
うんうんうん、
だんだんだんだん程度が変わってくるんだけど、そうなってくると細菌だとかにやられた後の残骸みたいな感じで考えていくといいかもしれない。
あ、じゃあばい菌がいるって思えばいいんだ、うん、
だからなんかその時風邪なのかなとかってやられちゃったのかなって戦いの後かなっていう、そんなイメージでもらっていくといいのかなと思ったりもします。うん、
じゃあやっぱり色も見ないといけないね。
そうですね。で、痰が少ない時ってあんまり出てこないから分かんないんだけど、
うん、
痰がこうやって出てきた時にね、その痰の色ひどい時とはね、茶色とかになってたりしますからね、黄色とかね、そう、色黄色茶色になってきたら相当やられたなみたいな感じで捉えててもいいんじゃないかなと思います、うんうん、その時はただ単に、食事量だけじゃなくてね、うん、ある程度その菌を殺すというか抑えるための治療をしていった方がいいような感じがしますね。
皆さん気をつけましょう。
はい、
はい、ありがとうございました。くまねこどう？このコーナーは漢方のくまねこ堂薬局の提供でお送りしました。